その着物をデザインしたのは41年前に亡くなった彼女の夫でした。2025年10月31日テレビの明るいスタジオでした。一人の女性が静かに椅子に腰掛けていました。薄い藤色の着物です。袖の柄も帯の合わせ方もすべて夫が選んだものでした。隣には袴姿の息子が座っていました。その袴もまた父親のお下がりでした。女性の名前は丹羽真理子さん。かつて京都祇園で舞妓をしていた人です。そして日本中が親分と呼んだ男の妻でした。夫の名は大川八蔵。テレビ時代劇銭形平次を18年888回演じ続けた俳優です。1時間番組の主演最長記録としてギネスブックにも認定されました。毎週水曜日の夜8時、日本中の茶の間があの銭の音を待っていました。その男が55歳でこの世を去りました。1984年12月7日午前1時29分のことでした。死因は急性肝不全。その裏にあったのは癌でした。けれど本人は最後まで自分の病名を知りませんでした。知っていたのは家族でした。そして誰よりも妻でした。18年彼の妻でした。その後41年彼の未亡人でした。なぜ彼女は一番伝えたいことを夫にだけは伝えなかったのでしょうか。そしてなぜ41年経った今も夫がデザインした着物を着て人前に出るのでしょうか。これは祇園の舞妓が日本一の親分の妻になり、そして誰にも言えない1年半をたった一人で背負った静かな物語です。
なぜ大川は志蔵さんは休むことをしなかったのでしょうか。5日に1本のペースで撮影をこなし、それでも年に3回舞台に立ち続けました。酒を飲まず、タバコも吸わず、腹には健康体を巻いていた人です。その人が55歳で逝きました。なぜ真理子さんは夫に病名を告げなかったのでしょうか。それは残酷なことだったのでしょうか。それともあの時代の優しさだったのでしょうか。そしてなぜ彼女は夫亡くしたその翌年に一冊の本を出したのでしょうか。題名は二人一つ私の橋蔵親分。自分の夫を日本中と同じ呼び方で親分と呼んだ本です。これは二人の物語です。下流界に生まれた男と下流界に育った女。知っていても知らないふりをする、その同じ作法を別々の場所で身につけた二人の物語です。ここで一度時間を先に進めてみましょう。1984年12月6日東京の病院の一室です。その日彼は面会謝絶ではありませんでした。見舞いに来た人と談笑ができるほどの体調でした。声を出して笑ってもいたと言われています。誰一人その世が最後だとは思っていませんでした。そして日付が変わって7日午前1時29分。話を1929年に戻します。物語は東京のある一つの家から始まります。
1929年4月9日、東京で一人の男の子が生まれました。名前は小野と美奈里。後の二代目大川八蔵です。この子の生い立ちには、一つこの物語の根っこになる事実があります。彼の生みの母は柳橋の芸妓でした。
柳橋。かつて新橋と並び称された東京の下流階です。三味線の音と屋形船の明かりの町でした。つまり彼は芸を売って生きる女性から生まれた子供だったのです。この一点をどうか覚えておいてください。36年後、彼が結婚相手に選ぶ女性もまた下流階の人でした。小野家は芸能に近い家でした。1935年11月、6歳の富成は市川おめ丸という名で歌舞伎座の舞台に立ちます。初舞台です。この時同じ舞台を務めていた大名先が彼の素質を見抜きました。六代目尾上菊五郎、昭和の歌舞伎を代表する名優中の名優です。以後少年は六代目に目をかけられて育ちます。そして1944年10月、彼の人生を決める出来事が起こりました。六代目の妻、寺島千代の養子となったのです。実家の姓を取って、丹羽を名乗ることになりました。そして同時に、二代目大川橋蔵を襲名します。大川橋蔵という名は、軽い名前ではありません。三代目菊五郎が一度引退した後、舞台に復帰した際に名乗った由緒ある成績でした。ここで六代目菊五郎の家庭の事情を少しだけお話しさせてください。六代目には長く実子がいませんでした。そこで養子を取りました。後の七代目尾上梅光です。ところがその後になって実子が生まれます。二代目尾上九郎右衛門です。養子と実子、すでに複雑だったこの家に六代目はもう一人を加えたのです。それが橋蔵でした。しかも自分の養子ではなく妻の養子として。そして大川橋蔵という成績を与えた。その意味は当時の歌舞伎界の人間なら誰でもわかりました。橋蔵もまた菊五郎を継ぐ候補の一人だということです。三人の息子はこうして嫌おうなく競い合わされることになりました。ここにこの物語の最初の傷があります。血ではなく名前で選ばれた子。家の中にいて家の子ではない子。歌舞伎の世界には門閥という言葉があります。血筋と家柄が役を決める世界です。どれほどうまくても家が違えば越えられない線がありました。若い日の橋蔵は菊五郎劇団で若女方として頭角を現していました。培養がとりわけうまかったと言われています。けれどその線は越えられませんでした。彼はそれを口にしていません。不満も恨みもほとんど残していないのです。稽古場で何を言われても、自分の順番が回ってこなくても、彼は聞こえなかったことにしました。気づかなかったことにしました。知っていて知らないふりをする。下流階に生まれ、大名先の家に預けられた少年が、一番早く覚えた作法がこれでした。そしてこの作法は40年後、東京の病室でもう一度使われることになります。1949年、六代目菊五郎が亡くなります。橋蔵、20歳。彼を乱した人がいなくなりました。ここでもう一人この物語に欠かせない人物を先に紹介させてください。京都、祇園。石畳と格子戸とお茶屋の町です。その町で舞妓として修行をしていた少女がいました。名は沢村麻里子。後の丹羽麻里子さんです。祇園の舞妓の修行は想像されるよりはるかに厳しいものです。
舞、三味線、歌、茶、立ち振る舞いの指の一本まで、十代のうちにそれらを体に入れます。けれど、一番厳しく仕込まれるのは芸ではありませんでした。お座敷で見たこと、お座敷で聞いたこと、誰が誰と来たか、誰が何を言ったか、それらを一切外に出さないこと、知っていても知らない顔をする。それが祇園の作法でした。東京の養子の少年と、京都の舞妓の少女と、二人はまだこの時お互いのことを知りません。けれど二人は全く別の場所で、全く同じことを体に叩き込まれていたのです。もしこの物語をもう少し聞いていただけるなら、画面の下にある小さないいねの印をそっと残していただけませんでしょうか。それが大川橋蔵さんとマリコさんの物語をもっと多くの方に届ける力になります。それでは、二人が出会う年へ進んでいきましょう。
1950年、
彼は群島南蛮船ギアマンの宿という作品にたん焼きで顔を出します。けれどこれはまだ映画俳優としての出発ではありませんでした。本格的なデビューは1955年12月、作品は笛吹若武者。この時彼はまだ歌舞伎に下場を置いたままでした。そのデビュー作で共演した女性がいます。美空ひばりさんです。ひばりさんは初対面の橋蔵を見るなり、こう呼びました。本名の富成をもじって、トミー。歌舞伎の世界から来たばかりの青年は戸惑ったと言われています。けれど後年、彼はこれを映画界の洗礼だったと振り返っています。格式の世界から活気の世界へ、呼び名が変わることは生きる場所が変わることでした。二作目の旗本退屈男を撮った後、彼は牧野光雄の誘いに応じ、正式に東映へ入社します。ここから先の10年は、日本映画が一番光っていた時代です。歌舞伎から映画界へ移った二枚目建設スターが4人いました。市川雷蔵、大川橋蔵、中村金之助、東千代之助。名前の末尾を取って、二助二蔵と呼ばれました。この4人が昭和30年代の時代劇を背負っていたのです。橋蔵の武器ははっきりしていました。顔でした。歌舞伎の女ごたとして鍛えられた所作、その所作を持ったまま刀を振る男。立ち回りの一瞬に舞踊の呼吸が入る。他の誰にもない色気がそこにありました。彼はそれを自覚していました。そして隠しませんでした。後に銭形平次を演出することになる新井大志という監督がいます。新人監督として抜擢された時、橋蔵は彼にこう言ったと伝えられています。僕の顔のアップをきれいに、これが日本一の顔だと撮ってほしい。傲慢な言葉に聞こえるでしょうか。けれど、この言葉の後ろには、こう続いていました。銭形は自分が中心なのだから、自分が立つように撮ってくれればいい、と。自分を大きく見せてくれ、という意味ではありません。番組の背骨は自分だから、そこだけは崩さないでくれ、という意味でした。18年888回、その全部を背負う覚悟の言葉だったのだと、今ならわかります。さて、時計を少しだけ戻します。デビュー作、笛吹若武者の撮影は、京都で行われていました。東映の京都撮影所です。その撮影現場に見学に訪れた少女がいました。祇園の舞妓でした。 70年ほど前の京都の午後です。セットの外には時代劇の衣装を着た人たちが行き来していました。少女は隅の方に立ってそれを見ていたと言われています。この時彼女は彼に声をかけていません。彼も彼女に気づいていません。けれどこの日が始まりでした。そしてしばらくのうち、映画の打ち上げがお座敷で開かれました。京都のお茶屋です。その座敷に彼が現れました。そしてその座敷に彼女がいました。再会です。この時の二人のことをマリコさんは多くを語っていません。2025年の徹子の部屋で彼女はただ静かにこう伝えています。そこから恋が芽生えたと。華やかな出会いではありませんでした。撮影所の隅とお座敷の畳の上、それが18年の結婚と41年の記憶の出発点になりました。しかしこの幸福な時代は長くは続きませんでした。1960年代に入ると映画はテレビに押され始めます。時代劇は真っ先に斜陽になりました。そして東映は方針を変えます。ヤクザ映画への路線転換です。チャンバラの二枚目は行き場を失いました。ニスケ二蔵の時代が静かに終わろうとしていたのです。橋蔵は活動の場を舞台とテレビへ移していきます。そしてここに一つ音になって大きな意味を持つことになる事実があります。彼はこの時期から二つの仕事を同時に背負い始めました。テレビの連続撮影と年に3回の舞台公演です。東京と大阪、その両方で毎年幕を開ける。つまり彼のカレンダーから休みが消えたのです。この時まだ誰も知りませんでした。この働き方が20年後何を彼から奪うことになるのかを。
1966年3月、大川は静雄は結婚を発表します。36歳でした。相手は祇園の沢村麻里子さん、舞妓から芸妓になっていた女性です。この発表は当時の芸能界に大きな波を立てました。理由は二つありました。一つは彼が人気絶頂のスターだったこと。女性ファンにとって彼は誰のものでもない人でした。結婚はそれを終わらせる知らせです。報道によれば涙を流したファンも少なくなかったと言われています。週刊誌にはスターがファンを裏切ったという趣旨の見出しが並んだとも伝えられています。そしてもう一つ、こちらの方が当時としてははるかに重い理由でした。身分です。昭和40年代の日本にはまだ職業に対する強い意識が残っていました。加入会の女性は日陰にいるべきだ、一般の女性のように結婚を望むべきではない、そう考える人が確かにいた時代です。大スターの妻に祇園の芸妓が座る、それは当時の常識では想定されていない絵でした。なぜ彼はその線を越えたのでしょうか。ここで思い出していただきたいことがあります。彼の生みの母は柳橋の芸妓でした。芸を売って生きる女性を日陰の人だという声を彼は子供の頃から知っていました。知っていて知らないふりをしてきました。けれど結婚だけは知らないふりをしませんでした。その一度だけ彼ははっきりと選んだのです。この結婚には当時もう一人の名前が繰り返し書かれました。女優の浅岡幸二
さんです。複数の報道によれば、二人の交際は結婚が発表される直前まで伝えられていました。そして、破局が報じられたのが1966年。橋蔵さんの結婚と同じ年です。さらに、結婚が発表された頃、浅岡さんは体調を崩して入院していたとも書かれました。当時の週刊誌は、そこに因果を結びつけて、盛んに書き立てています。ただ、ここで一つだけ、はっきりさせておきたいことがあります。この件について、ご本人たちは、ほとんど何も語っていません。残っているのは、当時の記者が書いた記事だけです。ですから、この物語では、それ以上踏み込みません。ただ、こう申し上げておきます。1966年の春、一つの結婚が成立した、その同じ春に、もう一人の女性が、静かに表舞台から一歩、退いていました。それだけが確かなことです。1966年5月4日、フジテレビ水曜日の夜8時、銭形平次の放送が始まりました。結婚からわずか2ヶ月後のことです。ここにこの物語の一番残酷な構図があります。彼女が彼の妻になったその2ヶ月後に、彼は日本中の親分になったのです。初期のキャストを少しだけ並べてみます。平次の妻、おしずを演じたのは八千草薫さん。八五郎は笹十郎さん。三輪の万七は藤尾淳さん。笹野新三郎は神田隆さん。主題歌を歌ったのは船木和夫さんでした。男だったら一つにかけるあの出だしを覚えていらっしゃる方も多いはずです。ここに一つ切ない事実があります。テレビの中で平次にはおしずという妻がいました。毎週茶の間の何百万人がその夫婦を見ていました。けれど、本当の妻は画面の中にはいませんでした。京都から東京へ嫁いだ女性は家にいました。そして夫の帰りを待っていました。
銭形平次の撮影の実態を少しお話しします。
始まった頃は1週間で2話を撮っていました。けれど、橋蔵さんが忙しくなるにつれ、そのペースは詰まっていきます。やがて、4日間で2話。そこに、面3回の舞台公演が重なります。東京で、大阪で。毎年恒例のように幕が開きました。第一作から撮影を共にした監督、佐々木康史さんは、こう証言しています。平均して5日に1本という重労働の上に、年3回の舞台公演を続けてきたから、ほとんど休みがない、と。そして、こう続けています。撮影の合間には、セットの片隅で椅子に腰掛け、顔に布をかぶって眠っていた。しかし、出番が来ると、パッと起きて、長いセリフの芝居をやっていた、と。セットの隅の椅子。顔にかぶせた一枚の布。日本一の顔だと言った男が、その顔を布で隠して眠っていたのです。誰にも見せないためではありません。少しでも眠るためでした。この光景をどうか覚えておいてください。18年後、この顔がもう一度この物語に戻ってきます。ここで少しだけお時間をください。あなたは銭形平次のどの場面を覚えていますか？銭が飛ぶあの一瞬でしょうか？ それとも水曜日の夜8時に家族そろって茶の間にいたあの時間そのものでしょうか。もしよろしければコメント欄にその思い出を一言だけ残してください。同じ時代を生きた方々の心の交流の場になると思います。そしてこの物語はまだ半分も語っていません。続きが気になる方はチャンネルに静かに登録していただけたら嬉しく思います。1967年12月、彼は11年ぶりに歌舞伎座の舞台に戻ります。大川橋蔵特別公演でした。初日には歌舞伎から名だたる人々が出演しました。三代目左團次、十七代目右左衛門、十三代目二左衛門。当時はお目蔵を名乗っていた人です。映画スターの公演にこれだけの顔ぶれが並ぶ。それは歌舞伎の世界が彼を戻ってきた所として迎えたということでした。その初日のことを彼は舞台のパンフレットに自分で書き残しています。第一回初日を終えて一人化粧前に座った時、感激であふれる涙をどうすることもできなかった。化粧前というのは楽屋の鏡台のことです。拍手が鳴り止んだ後、人がいなくなった後、彼は鏡の前に一人で座りました。そして泣きました。若い日に越えられなかった線を38歳で越えたからです。翌1968年12月、歌舞伎座で鏡獅子を踊った時、場内は割れんばかりの拍手に包まれました。鏡獅子は師である六代目菊五郎の当たり役です。かつて菊五郎劇団の女方として舞踊のうまさで頭角を現しながら、フォンバツの壁ゆえに果たせなかった夢がありました。その夢を彼は映画で成功した後に自分の力で取り戻したのです。一枚看板で歌舞伎座を超満員にして。演劇評論家の戸板谷筋さんは朝日新聞にこう書いています。どんな時でも橋蔵は本格の歌舞伎舞踊を必ず演じてきた。映画やテレビの世界に入っても歌舞伎から巣立ったこと、六代目に芸道の処方を与えられたことを決して忘れまいとしている。そしてこの日の鏡獅子はかつて女形だった時の舞台感覚を少しも失っていなかった、と。失っていなかった。20年間彼はそれを手放していなかったのです。誰にも見せず、誰にも言わず、知っていて知らないふりをしながら。けれど彼にはもう一つの葛藤がありました。銭形平次をいつ辞めるか。彼が最初に真剣に悩んだのは放送3年目が終わった時だったと言われています。視聴率が良かったために番組は延長されました。そしてまた延長されました。結局、17回延長を重ねることになります。この時の気持ちを彼はこう語っています。3年目が終わった時は悩んだ。これまでは橋蔵の平次だったけれど、これ以上続けると橋蔵そのものが平次になってしまう、と。ここで思い出してください。彼は6歳で市川おめ丸でした。15歳で大川橋蔵を与えられました。本当の名前は小野とみなりです。養子に入って二羽とみなりになりました。名前をいくつも着替えて生きてきた人です。その人が40代になってまた名前に飲み込まれようとしていました。今度は自分で選んだわけでもない名前に銭形平次に。 やめれば番組が終わります。スタッフの仕事がなくなります。毎週水曜日を待っている何百万の茶の間がなくなります。続ければ自分がなくなります。彼は続ける方を選びました。17回選び続けました。なぜでしょうか。その答えは彼が最後まで口にしなかったことの中にあります。けれど一つだけはっきりしていることがあります。彼は休まなかった。一度も。ここにこの物語で最も痛い事実があります。大川橋蔵という人は極端なほど健康に気を配る人でした。大酒を飲むことはありませんでした。タバコも吸いませんでした。食事にも細かく気を配っていました。そして常に腹部に健康体を巻いていたと言われています。腹を冷やさないためです。なぜそこまでしたのでしょうか。答えは単純です。彼には休む予定が一日もなかったからです。倒れられない人は倒れない工夫をします。4日で2話を取り、年に3回幕を開ける人間にとって体は道具でした。だから手入れをしました。毎日几帳面に。そしてその手入れを一番近くで支えていたのが妻でした。京都から来た女性です。祇園で食のことも体のことも仕込まれています。夫の食事を整えること、帰りが何時になっても湯を沸かしておくこと、それが彼女の18年でした。酒を飲まず、タバコを吸わず、腹を温め続けて。それでも彼は癌になりました。なぜなのでしょうか。誰のせいでもありません。誰が悪かったわけでもありません。だからこそ、このことを知ったとき、彼が挙げたという悲痛な叫びを、妻は一番近くで聞くことになったのです。1983年、秋、彼は体調を崩し始めます。このとき、番組の側では、ある議論が進んでいました。銭形平次の最終回についての議論です。18年目でした。どこでどう終わらせるか。その話し合いのまさにさな中に、主演俳優の体が悲鳴を上げ始めたのです。彼は撮影を続けました。入退院を繰り返しながら、そしてこのことが病状を悪化させる一因になったと、後に指摘されています。1984年、4月初め、彼は腹痛を訴えます。5月8日、東京の聖路加病院に入院しました。けれど、この入院は大ごとにはなりませんでした。翌日のスポーツ新聞はこう報じたからです。平次ホヤ文が急性肝炎で入院。急性肝炎。重い病気ではありますが、命に関わるとは誰も思いませんでした。ファンもそう受け取りました。しばらく休めばまた戻ってくる。そう思ったのです。新聞を読んだ何百万の人がそう思っていたその時。家族は別の病名を知らされていました。
癌でした。大腸、結腸の癌であったと伝えられています。そしてそれはすでに肝臓に及んでいました。けれど本人には告知されませんでした。今の日本では癌は治る病気として認識され、告知することが当たり前になっています。けれど昭和の終わり頃は違いました。告知することは滅多にありませんでした。本人には隠す。それが一般的だったのです。
医師が隠します。家族が隠します。見舞いに来た人も話を合わせます。そして一番長い時間隠し続けなければならないのは妻でした。考えてみてください。朝、病室に入ります。おはようございますと言います。今日は顔色がいいですねと言います。夏には退院できますよと言います。そして廊下に出て医師から数字を聞きます。また病室に戻ります。笑ってみかんを剥きます。知っていた。黙っていた。笑っていた。そして毎日病室の戸を開けた。これを一年半続けたのです。ここで祇園の話に戻ります。お座敷で見たこと、お座敷で聞いたこと、誰が誰と来たか、誰が何を言ったか、それらを一切外に出さないこと、知っていても知らない顔をすること。10代の時、京都で寝台に叩き込まれたその作法。一生使うことはないと思っていたかもしれないその作法。それが1984年の東京の病室で使われました。守るべき秘密はお客の名前ではありませんでした。夫の命の残り時間でした。なぜ彼女は怒らなかったのでしょうか。なぜ泣き崩れなかったのでしょうか。そうしなかったからではありません。そうできなかったからです。病室の中ではできなかった。外ではしていたはずです。けれどそれを見た人は誰もいません。彼女が誰にも見せなかったからです。そしてもう一つ、本人も薄々気づいていたと言われています。自分の病がただごとではないこと。あれほど殺生して、あれほど気をつけて生きてきたのに、こうなったこと。告げられていなくても、人はわかるのです。つまり、夫もまた知っていて、知らないふりをしていた可能性があります。同じ屋根の下で、同じ病室で、二人とも知っていた。二人とも知らないふりをした。そして二人とも最後までそれを崩さなかった。二人一つ、後に彼女が本につけた題名は、ここのことを言っていたのかもしれません。
1984年、カル。銭形平次の最終回が放送されます。第888話。タイトルは、こうでした。
ああ、十手一筋、888番、大手柄。さらば我らの平次よ、永遠に。さらば我らの平次よ、永遠に。番組を作った人たちがそう書きました。主演俳優への別れの言葉ではありません。この時はまだそのつもりではありませんでした。18年、888回。一時間番組の主演最長記録としてギネスブックに認定される数字です。毎週水曜日夜8時。その時間に日本中の茶の間の明かりが同じ方向を向いていました。子供は銭が飛ぶ瞬間を待っていました。母親は台所から顔を出しました。祖父母は湯飲みを置いて画面を見ました。18年です。18年の間に生まれた子供が成人しました。18年の間に日本は大きく変わりました。そして18年。それは彼がマリコさんの夫でいた年数と全く同じでした。1966年3月に結婚し、1966年5月に平治が始まりました。1984年に平治が終わり、
1984年に彼は咳ました。日本中の親分でいた時間と一人の女性の夫でいた時間はほとんどぴったり重なっていたのです。最終回の放送から8ヶ月が過ぎました。入退院が繰り返されていました。病室と自宅とまた病室と、そして1984年12月6日この日の彼は決して悪くありませんでした。面会謝絶ではありませんでした。見舞いに来た人と談笑を楽しめるほどの体調でした。話をして笑っていたと言われています。誰も思っていませんでした、今夜が最後だとは。ここで一つだけ小さなことを申し上げます。彼は最後の日まで自分の病名を知りませんでした。つまりその日見舞い客と笑いながら話していた時、彼の頭の中にあったのはこういうことだったはずです。もう少し良くなったらまた撮影に戻ろう。来年の舞台は何を踊ろうか。稽古はどこから始めようか。彼は来年の話をしていたのです。そしてその横で妻は笑ってうなずいていました。12月7日午前1時29分。急性肝不全。55歳でした。ここで思い出していただきたい光景があります。セットの片隅の椅子、顔にかぶせた一枚の布。日本一の顔だと撮ってほしいと言った男が、撮影の合間にその顔を布で隠して眠っていた光景です。出番が来るとパッと起きて長いセリフをこなしていました。18年、そうしてきました。最後の眠りの時も、その顔には白い布がかけられました。同じ布ではありません。同じ意味でもありません。けれど、彼を見てきた人たちは、きっと、あの撮影所の椅子を思い出したはずです。さて、ここからがこの物語の本当の後半です。夫が好きました。妻は、まだ40代の若さで未亡人になりました。二人の息子がいました。長男の丹羽智博さん、次男の丹羽貞仁さんです。普通なら、ここで物語は終わります。未亡人は表に出ません。それがあの時代の妻の作法でした。けれど、彼女はそうしませんでした。夫が亡くなったその翌年、1985年、彼女は一冊の本を出します。二人一つ、私の橋蔵親分。フジテレビ出版から刊行された追悼の一冊です。妻の聞き書きでした。ここに、この物語の一番大事な逆転があります。ギオンは彼女にこう教えました。知っていても知らない顔をしなさいと。その作法を彼女は10代で身につけました。そして40年近く守りました。夫の病室でも守り抜きました。けれど、夫が言った後、彼女は生まれて初めて知っていたことを語り始めたんです。そしてその題名をご覧ください。私の橋蔵親分。親分。日本中がテレビの中の彼をそう呼びました。八五郎がそう呼びました。子供たちがそう呼びました。その呼び方を妻が使ったんです。自分だけが知っている夫の顔を描いた本に、彼女はみんなが知っている呼び名を
つけました。日本の皆さんの親分でしたね、と。そして私の親分でした、と。18年、彼を日本に貸していた女性の、これがたった一つの静かな主張でした。沈黙はそこで終わりました。けれど、語りはそこで終わりませんでした。2004年、夫の没後20年、彼女はまた一冊の本を作ります。今度は書き手ではなく、編者として、大川橋蔵、ワイズ出版から出た写真集です。編者の名は、丹羽真理子。本名でした。芸名でもなく、大川真理子でもなく、戸籍の上の夫の姓と自分の名前で。写真を選ぶという作業を想像してみてください。何百枚、何千枚の中から一枚ずつ見ていきます。若い頃の顔、撮影所の顔、舞台の顔、家での顔。そのすべてに彼女は映っていません。映っているのは夫だけです。20年経った写真を一枚ずつ手に取って並べる。それは20年分の時間をもう一度通り直す作業でした。そして時代はさらに流れます。2022年、NHK の連続テレビ小説カムカムエヴリバディにモモケンという時代劇スターが登場しました。演じたのは尾上菊之助さんです。役作りについて彼はこう語っています。大川は静雄さんを思い浮かべた、と。ここで少し立ち止まってください。橋蔵さんは六代目尾上菊五郎の家に入りながら、門閥の壁ゆえにその道を進めなかった人でした。その彼を令和の時代に尾上の名を継ぐ役者が手本として演じたんです。血ではなく名前で選ばれた子。けれど最後には芸の方が血より長く残りました。そして2025年10月31日、夫の没後40年が過ぎた頃でした。テレビ朝日『徹子の部屋』のスタジオに二人の人物が並んで座りました。妻の丹羽真理子さん、そして次男で俳優の丹羽貞仁さんです。その日の彼女が着ていた着物は、夫の大川橋蔵さんが自分でデザインしたものでした。隣の息子が着ていた袴は父のお下がりでした。スタジオでは彼の遺品も公開されました。多趣味な人でした。その趣味の道具が41年間家にありました。二人が語ったのは家族しか知らない顔でした。父としての顔、夫としての顔。スクリーンの向こう側にはなかった静かな顔です。そして彼女は出会いのことを話しました。およそ70年前、京都で舞妓だった自分が彼のデビュー作の撮影現場を見学に訪れたこと。その後、映画の打ち上げのお座敷で再会したこと。そこから静かな恋が芽生えたこと。70年です。70年前の撮影所の隅の記憶を彼女はまだはっきりと持っていました。結婚していたのは18年でした。夫がいない時間は41年になりました。18年より41年の方がはるかに長い。けれど彼女はその41年を夫がいなかった41年とは呼びませんでした。本を書き、写真を選び、着物を着て、息子に袴を渡し、そしてテレビの明るいスタジオで70年のお座敷の話を静かにしたんです。
大川橋蔵さんは名前を与えられた家で、知らないふりを覚えた人でした。
丹羽真理子さんは京都のお座敷で同じ知らないふりを体に叩き込まれた人でした。夫は病を知らされないまま来年の話をして行きました。妻は病を知りながら笑ってみかんを剥き続けました。二人は生涯それを崩しませんでした。けれど、夫が言った後、彼女は生まれて初めて知っていたことを語り始めました。一冊の本を書き、一冊の写真集を編み、そして41年後、彼がデザインした着物を着て、明るいスタジオの椅子に静かに腰掛けたのです。ギオンが教えた知らないふりの作法は、夫のために最後まで守られました。そして夫が行ってから初めて、彼女はそれをそっと置いたのです。夫婦とは何なのでしょうか。日本中が親分と呼んだ人を毎晩家で待っていた人がいました。18年、彼女はその人の妻でした。41年、彼女はその人を語る人でした。どちらが長かったのでしょうか。どちらが深かったのでしょうか。その答えはご本人にしかわかりません。あなたのそばにも知っていて、それでも黙っていてくれた人がいたかもしれません。あるいはあなた自身が大切な誰かのために知らないふりをしたことがあったかもしれません。もしよろしければそのことを今夜そっと思い出してみてください。大川橋藤さん、その姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを残していただけませんでしょうか。あなたが大川橋藤さんをどの作品で知ったのか、どの場面が心に残っているのか、一言で構いません。そしてこのような昭和を生きた方々の静かな物語をこれからもお届けしてまいります。もしよろしければチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それではまた次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。